はい、どうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっと熱中症についての話と、最近読んだ炎上の本について話していきたいと思うんですが、ちょっとね、冒頭にですね、お詫びというか、僕は7月は毎日更新するぞとこう意気込んでやってたんですけど、ちょっと熱中症にかかってしまいまして、昨日一昨日とダウンしてましてね、しっかりで、毎日更新がもうできないというね、ちょっとこう言ったことできなかったね、非常に申し訳ないんですけど、皆さんには毎日更新やっていくって言ってたんですけど、無理なこともあるので、ほぼ毎日更新ということでね、ほぼ日新聞で知ってますか？ほぼ日刊糸井新聞ってあるんですけど、糸井さんがやってる、あんな感じでね、ほぼ毎日やるみたいな感じでやっていけたらいいなと思ってるので、無理せず、ほぼ毎日やっていくので、よかったら引き続き聞いてください。はい、ということで今日はですね、熱中症にかかったので症状と対策を解説というのと、炎上の本を読んでということで、まず熱中症についてですね、皆さんこれ聞いてる方は日本の人が多いと思うんですけど、クソ暑いじゃないですか最近。もうなんか熊谷、埼玉の熊谷という場所では41度ぐらい、なんか日本で観測された最高気温を更新するみたいな、もう本当に日本全体がね、燃えてるわけですよ、この夏で。僕もね、多分に漏れずその暑さに苦しんでたんですが、ちょっとあまり、なんやろうな、普段室内にいるんですけど、ちょっと外に出歩くことが多かったりして、でちょっと熱中症にかかってしまってですね、まず症状としてはどういうことがあるかというと、まずもう頭がクラクラするんですよね。であと頭痛もすると、なんか立ちくらみと頭痛と、であとやばいなと思ったのは腕が震え出して途中で、でなんかぼーっとして、でなんかそう全体的に気だるい感じもあるというのでね、なんか本当に風邪の症状みたいな感じかな、言ったらが出てて、でも熱測ったら熱はそこまで高くなくて、あ、これ多分熱中症だなと思ってね。でなぜ熱中症にかかったかというとですね、僕の場合はその塩分を取ってなかったのは多分問題かなと思いまして、熱中症なぜかかるかというとですね、その水分と塩分の両方がこう体内から失われて、それをなんかこう補給しないとかかっちゃうらしく、調べると。なのですごい汗かいてて、水はめっちゃ飲んでたんですけど、水じゃダメなんですよね、その塩分が入ってる水、よく言うのが食塩水とか、あとスポーツドリンクとか、経口補給液っていう、点滴と同じような成分が入ってる、O2 みたいな、所ジョージさんが CM してる、なんか超薬っぽい飲み物あるじゃないですか、ペットボトルの、そういうのとかを飲んで、塩分も一緒に取ることでその熱中症を防ぐということが必要らしくてですね、僕それを知らずに水しか飲んでなくて、ちょっとこう体調不良になって、で倒れてて、家で、ね、寝てて、でその塩分補給をしつつ、塩分もですね、塩分摂取って言ってもどうすりゃいいのかって、塩舐めりゃいいのかってのはあると思うんですけど、塩分タブレットっていうのがコンビニで売ってまして、なんか塩をこう固めたような、味も美味しいし、普通に塩分補給もできるっていうのもあるんで、それがおすすめですね。あとはスポーツドリンクを飲みましょうという感じでですね、で僕は1日塩分補給、水分補給して、ベッドにぐったり横になってですね、本当に2日間ぐらいだらだら過ごして、今ようやくラジオが撮れるまでにこう回復してきたということなんですが、あとですね、その熱中症にかかった時に、あ、これめっちゃしんどいなと思ったのは、日差しと暑さの中に行くと、もう本当に立ちくらみがすごいんですよね。で多分これってその普段から人間が感じてるそのストレスではあるんですけど、熱中症っていう弱った状態になってこう認識できるぐらい大きい負荷になるっていうことで、もうできればですね、その日差しとか暑さも普段から避けた方がいいと思います。なんかどうしても外でこう動く仕事とかっていう方はもうしょうがないと思うんですけど、例えばいつでも外出できるなら、その夕方とか 朝とかその日中を避けて暑くない時間に行動すると。でその暑い時はもう室内でエアコンをしっかりかけて水分補給もするっていうようなことでやらないと、あの僕みたいに熱中症にかかって2日ぐらい無駄にすることになると思うので、皆さんもですね、まだまだちょっと夏、多分8月も入ってないぞ、まだもっと暑くなるんじゃないこれ。8月9月とね、まあ9月もなんだかんだで暑いんで、いつもあとね2ヶ月ぐらいこの灼熱が続くと思うと、割ともうそれだけで吐きそうなんですけどまあ頑張って一緒にサバイブしていきましょう。はい。で2つ目は、まあ炎上の本を読んだということなんですけど、これですね、あの炎上と口コミの経済学という、まあ、山口真一さんという方が書いた本を読みまして、なんでこの本をね読んだかというとですね、なんかツイッターになんか流れてきて、で炎上についてそのよくこう目にするじゃないですか、普段なんか誰が不倫したとか、なんか誰がなんか不適切な発言したとかで、なんかそうやって燃えるのをよく見ててですね、で僕もこう曲がりなりにもそのネットで発信したりとかブログツイッターとかやってるものなので、その炎上のリスクは常にこう抱えてるわけですよ。ただ僕あのがっつり炎上したことがなくて、なんかもうあのつま先が燃えたぐらいのことあるんですけど、なのでまあこの機会にですね、炎上についてしっかりこう知見を得て、その対策とか、炎上ってそのしないに越したことないなと日々思ってるので、そういうのをちょっと勉強しようと思って買って読んだら結構面白くてですね、まあどういうことかっていうと、まずあの炎上って皆さんあの1年間でどれぐらい発生してると思いますか？まさかの年間1000件も発生してるんですよ。だから1日に 2,3 件は常に炎上が起きてると。でしかもその炎上っていうのはなんか内容は広くあって、その誤解による炎上っていうのもあるんですね。この人がやったことじゃないのにそうじゃないかって疑われてその人が炎上したりとか、めちゃめちゃですよね。しかもでそう、じゃあこんだけ炎上してるんならどういう人が炎上させてるのかっての気になるじゃないですか。で実は炎上させてる人っていうのはその全体のネットユーザーの中で 0.5% しかいないんですよ。超少数の人がそう火をくべて燃やしてるって、それを他の人は傍観してるというような図式があるんですね。で、まあ、炎上させてる人の属性っていうのは、まあ、昔はですね、あの暇でなんか貧乏でなんかどうしようもないやつみたいなことを言われてたんですけど、それがですね今は全然違くて、高収入で、主任係長クラス以上の役職を持ってるっていう、まあ、言えばエリートみたいな人が燃やしてるわけですね。でしかもそういう人はなぜやってるのかっていうと、なんかストレス発散とかじゃなく、その自分の正義感から炎上させてると、こういうことはもうおかしいんじゃないか、間違ってるみたいなので、それを正そうとしてなんかこう批判をその人に投げてるってことで、もう本当に超怖いですよね。だから賢くてその社会的にも成功して金持ってるやつが正義感から人を批判するってもう止めようがないじゃないですか。もう正義感なんて一番危ないですからね。まあ、あの正義の反対はまた別の正義なんていう言葉がありますけど、その正義感に駆られた人が、まあ、魔女狩りとかね、あの昔の旧ヨーロッパで言うと、あの何万人も殺してるわけですよ、その正義感から。魔女、お前は魔女だっつって。本当に怖いですよね、そういうのが。なので、まあ、そういうのとね、あまり関わらないようにするすべきだなと強く思いました。でなんか他にですね、あこれ面白いなと思ったのは、なんかこうネットが炎上するのってその著名性で、あの誰もが気軽に発言できて責任を取らない環境があるから、あの炎上するんじゃないかと。これ実名制にすれば炎上は減るんじゃないかっていうことも思うかもしれないですけど、実はですね、あの韓国の方で実名制でやったらしいんですよ、あのネット。そうしても炎上っていうのは全然減らなかったらしいです。なのでその炎上させる人ってもうそこに対してのなんか強い正義感があって、もう止められないというね、本当に怖いモンスターみたいな人が炎上させてるってことですね。で、あとですね、あ面白かったのはその炎上とまた違うんですけど、まあ、口コミ、あの商品に対して良かったとか悪かったとか、その自分が評価を下すことをまあ口コミというんですけど、その口コミする人ってどういう人が多いかっていうと、ネガティブな意見を持ってる人ほど口コミしやすいらしいですね。まあ、しかもなんかそういう人っていうのはなんか高学歴だっ だったりとか、その高収入の人が多くて、まあ、そういう人はですね、その満足の水準が非常に高くて、なんかそれをクリアできないことが多いので、なんかその商品とかサービスに対してもそのネガティブな意見を言ってしまうというね、そういう傾向があるそうです。で、まあ、ネットの状況ですね、炎上があった時ネットがどうなるかっていうことはですね、炎上を恐れる人がネットで発言しなくなるために最終的に残るのは極端な意見しかないと。で、なんかこう分布があったんですよ。なんか一つのことに A、 なんか賛成派、極端な賛成派と極端な反対派がいて、でそこに対しての残りはほとんどその中間的な意見で、まあどっちも分かるし、どっちかというとこっちみたいな意見を持ってる人がいて、で炎上をするとその真ん中の層の人が発言しなくなるんですって。で真ん中の層の人がその数として多いんですけど、ただその残るのは両極端な超賛成超反対しか残んなくて、そういう発言がネットにどんどんどんどん残っていって、なんかネットで目にする発言がすごい極端なのはその炎上を恐れて中間層が発言しなくなるからっていうことが理由らしいですね。うん、めちゃめちゃ面白かった。あれですね、 SNS とかブログとか、まあ、ラジオもこれに当たると思うんですけど、そういうのをですね、やってる人はぜひぜひ読んでみてほしいです。うん、面白かった。この本ちょっと概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はですね Amazon ですぐ買えるので読んでみてください。最近の本なのでね、情報もすごい新しくて勉強になります。はい。でですね、僕の Twitter 質問箱は概要欄に貼っております。Twitter も毎日更新してるので、よかったら遊びに来てください。質問箱はこの番組へのご意見、ご感想、ご要望、こういう話が聞きたいというのをね、コメントいただければ答えさせていただきます。では次の放送でお会いしましょう。